聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書エレミア書15章1節から6節まで、旧約聖書の1269ページです。第2版をお持ちの方は1165ページをお開きください。
聖書をお読みいたします。旧約聖書エレミア書15章1節から6節。主は私に仰せられた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し立ち去らせよ。彼らがあなたにどこへ去ろうかと言うなら、あなたは彼らに言え、主はこう仰せられる。死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、虜に定められたものは虜に。私は四つの種類のもので彼らを罰する。主の御告げ、すなわち切り殺すために剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥と地の獣である。私は彼らを地のすべての王国のおののきとする。ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである。エルサレムよ、一体誰がお前を憐れも、誰がお前のために嘆こう、誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。お前が私を捨てたのだ。主の御告げ、お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに会いた。以上です。
ただいまから旧約聖書エレミア書15章1節から6節までを通し、あなたの御言葉と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。エレミア書に入りました。エレミア書はイザヤ書に続く大きな預言書で、イザヤ書はなんとなくこう後半は明るいので読んでるとですね、元気が出てくるんですけども、エレミア書はどちらかというとこうなんかだんだん気持ちが沈んでくるようなところが多いんですね。ですから、そういう意味で大変読みづらいという方も多いですし、それからいくつかの理由があって、分かりづらいということをよく聞きます。それでもですね、とてもイエス様がたくさん引用されていて、非常に重要な時代の預言書ですね。ご一緒に読んでいきたいと思います。今から2600年、2500年から600年の間に生きた人ですけれども、もうこの頃のイスラエルというのはもうほとんど国が残っておりません。もうあとはですね、岡山県ぐらいかよくわかりませんけど、そのぐらいのちっちゃなですね、南ユダ王国という、もう本当に吹けば飛ぶようなちっちゃい国がですね、一個だけあったんです。そこはですね、かつては、周辺からも恐れられていたダビデ王家の王様が、ダビデ・ソロモンという名門のその素晴らしい王様が時代を築いた、その子孫がですね、ダビデ王家の子孫としてずっと王様を続けていたわけです。もう今落ちぶれてもちっちゃい国になりましたけれども、で、そういう時にですね、ちっちゃい国なんですけれども、その100倍ぐらいあるようなですね、100倍もないかな。でもとにかくでかいですね、エジプトとか、それから当時はもうバビロニア帝国になってるんですけれども、そういう国が、イスラエルの国をですね、狙ってやってくるわけです。いつ自分たちが滅ぼされるかわからないというドキドキしながら、人々は生きていたわけですね。で、そういう時にエレミアという人は登場して、なんと、ユダ王国が滅ぼされてしまう。そこにこう、付き合う預言者になるわけです。イザヤは、北イスラエル王国が 滅んでいく時に生きた預言者ですけれども、南ユダ王国が滅びるのに、一緒に来たのがこのエレミアです。まあ、時代的には100年ちょっとの、間がありますけれども、で、まあ今日はですね、あまりこう時代の背景を詳しく申し上げると、時間ありませんので、まあ少しだけですね、これに関係のするところだけ絞ってお話ししていきたいと思うんですけども、まあどんどん国が滅ぼされていくというときに、エレミアという人はどんなことを言って回ったのか。もういつ外国から敵がやってきて自分たちは捕まって殺されるかもしれないという、もうドキドキしながら不安でいるときに、エレミアは神様からの言葉はこうですって言ってみんなにお話しするんですけども、まあ普通はですね、大丈夫だよ、神様はみんなのこと愛してるからね、だからいつも守ってくださるから、どんな時でも一緒だから、希望を捨てないで諦めないで頑張ろうよ、神様はどんな時でも私たちのことを見捨てないから、必ず私たちの国は滅ぼされたりなんかしないよってね。まあここでいつも私なんか言ってるような感じのことを言うのが、まあ筋だと思うんですけれども、そういうことは言わなかったんです、彼は。今日も出てきますけれども、ダメ。この国はもうダメ。滅びるしかないから。みんな死ぬよ。殺されるよ。誰も生き残る、まあ、生き残るというか、誰もこのことから逃れられる人はいませんよ。もうどこ、もうこのエレミア書どこ切ってもそんな感じの話です。もうダメ。この国はもうおしまいだから、滅ぼされるしかないから。まあちょびっとだけ死ななくても済む道はあるんですけども、とにかく国が滅びるということはもう決まってるから。今日の今読みました2節なんかはですね、みんなには4つの道があるよっていうわけです。どこの道かなと思うと、一つは死に定められたものは死、剣に定められたものは剣、これも同じようなもんですね。飢饉に定められたものは飢饉、ご飯がなくなる。虜に定められたものは虜、どれがいいですか。まあ、そりゃ、虜が一番いいかなと思うんですね。虜っていうのは当時のそのやり方で、まあ、アシリア帝国、それからバビロニア帝国は、占領した国に住んでいた人をみんなどっかへ移してたわけです。そして、他の国々からそこにまたごっそりと強制移住させる。そういうふうにして政府にこう、逆らわないような体制を作ってしまうんですね。実際にもアシリア帝国に攻め滅ぼされた時にも、イスラエルのほとんどの人たちはもう、祖国からどっか行っちゃったわけです。で、外国の人たちが北イスラエル国の方へ移り住んでましたから、残るは南ユダ王国だけだったわけですね。どれがいいかななんて思っていると、さらにですね、3節。私は4つの種類のもので彼らを罰するっていうんです。まあ、どういうセットかわかりませんけれども、すなわち切り殺すための剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥と地の獣。さあ、どれがいい？いや、犬にガブってやられるのは一回噛まれたことあるから嫌だな。鳥の方がいいかな。でも鳥にこう、つつかれて死ぬのも嫌だなとかですね。どちらにしても、もう逃げ場がないよってことを、エレミアは言うわけです。しかも、その理由は、神様が悪いんじゃなくて、みんなが悪いんだよっていうわけです。6節に、お前が私を捨てたのだ、主の見告げ。お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに飽いた。飽きてしまった。もう嫌だって。あなたたちが私を捨てたから、私はあなたを滅ぼすしかないんだ。つまり、まあ言ってみれば不信っていうやつですね。神様を捨てたのはそっちでしょう。あなたたちでしょう。だからあなたたちはこういうふうになっていく。仕方がないじゃないか。特に、 まあ、イスラエルの国っていつもこう、まあ、聖書をあまり読んだことのない人は聖書というのは神様を信じている人たちのお話でしょうと思うかもしれませんけれども、本当に聖書を読んでないからそんなこと言うんだなと思うんです。旧約聖書のですね、まあ9割までいきませんけど8割ぐらいは聖書を、じゃあ神様を信じなかったというか残念な人たちの歴史みたいな感じですよね。イスラエルの歴史もほとんどが残念な歴史です。でその中でもまあ最も残念な王様、まあ残念で済ませられないような王様がいまして、それがですねマナセという王様なんです。この人に関してはですね、あまりにも悪かったので聖書ほとんど書いてないんです。だからどんな王様かほとんどわかんないんですけども、でも今日4節にですね、地のすべての王国の呪きとするユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである。50年間です。50年間マナセというのは王様だったんです。50年も王様を続けられるなんていうのは世界の歴史の中でもそんなにいません。これはですね、マナセが良かったというよりはちょっとこうエジプトとバビロニア帝国がそれぞれにちょっとこうトラブルを抱えてたこともあって南ユダ王国に手が回らなかった事情もあったんですけど、とにかくその間マナセが何やったかというと、お父さんのヒゼキヤはとっても立派な王様だったんですけども、マナセはどういうわけか聖書の神様が大嫌いだったんです。お父さんのやってるあの聖書の神様なんてあんなダサいものやってられんって、もう彼はずーっと思ってたみたいですね。それでお父さんのヒゼキヤはもうそれはそれはもう熱心なですね人だったわけです。ところがそれを見てて子供はどういうわけか、あんな聖書の神様なんてあんなもん絶対俺はやんないぞって彼は心に近く固く誓っていて、王様になった途端にバーッとこう聖書の神様を信じている人たちを捕まえちゃう殺し、捕まえちゃう殺し、預言者もみんな捕まえて殺して、それから神殿にはですね、いろんな外国からたくさんの神様かっこいいだろうって言ってもう並べて、きれいにこう並べてですね、そして外国からそういう神様とですね、神様を拝む人たちを連れてきまして、そんなことやった。50年間です。で、その間ですね、まあ、いろんなことをやってたんですけども、その中でも特に有名なのは、子供をですね、毎日礼拝のたんびに火に焼いて殺すわけですよ。ね、それを焼いたのはゲヘナの谷というところで子供を焼くわけです。聖書の中で子供を火にくぐらせるという言葉がありますが、くぐらせるというのは火で焼き殺すって意味なんです。それは当時の礼拝の中で非常に一般的に行われました、出ました。礼拝のたびに行われたわけです。50年間、もう50年間って言ったら、代が2代、3代で変わりますよね。聖書の神様なんて、ヤーウェの神様なんか信じてたら、殺される。あれは違憲宗教じゃ、危険宗教じゃ、怖い宗教、恐ろしい宗教じゃ、とみんな思うわけです。キリシタン時代の、あの徳川家光が、キリシタン弾圧をしたでしょう。ね。みんなでキリシタンを見つけよう。見つけたらご褒美あげるし、もし、あなたたちのね、近所の中で、一緒にもしキリシタン一人でもいたら、みんな一緒に殺すよ。ただし密告したら許してあげるから。そうやって隣組制度とか、檀家制度を作ってたわけですよ。ああ、もうキリシタンじゃ恐ろしい宗教じゃ恐ろしい。それが今もずっと日本人のメンタリティなんか入ってるわけですよね。同じことを50年間なんで徹底的にやりました。ところが不思議なことに、その次の子供がヨシアって言うんですけども、これがよくわかんないんです。ヨシアは、お父さんはいけん人じゃって思ってたみたいで、あんな聖書の神様なんかを、聖書の神様はあんな粗末なことをするから、あんなのは絶対いけんけんけん、ずっと思ったみたいです。で、彼は王様になった途端に、今度は、国中にあるその外国の神様を全部ボイボイボイボイって捨てまして、 焼いたり粉々にして皮に捨てたり、それからそれにくっついてたいろんな人たちもみんな外に出したり殺したり、まあ、いろんな処罰をしたりするわけです。そしてみんなでお金集めてボロボロになってた神殿をきれいにしたり、いろんなことをするわけです。ものすごい思い切った宗教改革をするわけです。その時にその宗教改革を やり始めた頃にエレミアは、まあ、神様からお前神様の言葉を伝える人になれって言われて、私がですかとか、まあ、いろんな経緯あったんですけども、とにかくなっちゃったわけです。それで、まあ、ヨシアと一緒に組んでですね、この国の宗教改革を一生懸命やるわけですね。立派な人です。でもこのヨシアは残念なことに、エジプトの王様パロネコっていうんですけども、彼と戦ってしまったために戦死してしまうんです。ピョーンって弓矢が飛んできて当たって死んでしまうんですね。なんか生きそうだなと思ったんです。でも50年間エルサレムでやってきたこと、ね、そのことが50年間ですから、そう簡単に改まらなかったんです。やっぱり一生懸命やりましたけれども、みんなの心をこの聖書の神様に向けるところまではおそらくいかなかったと思うんです。で、この後4人の王様、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキヤというふうに続きますけれども、このうちのエホヤキンを除いて3人がヨシアの子供です。これはまた別の時に出てくるかもしれませんけれども、シャルムっていう名前のエホヤキムはですね、からみんな聖書の神様が大嫌いなんです。不思議ですね。なんか信仰継承とかなんとかって言ってますけども、よくわかりません。私もあのヨシアの子供は一人としてお父さんの意思を継がないんです。エホヤキムも主の目の前に悪を行った。そしてエホアハズも、そしてその後エホヤキムになります。これも主の目の前に悪を行った。で、まあいろんなことがあるんで、そしてその後この子供がエホヤキンって言うんですけど、これも短い割には悪いこといっぱいしてるんです。そして最後のゼデキヤ、もう徹底的にエレミアに反抗し続けます。最後にだけ実は助けてくれって言いに来る時があるんですけども、でも最後はエレミアの言うこと聞かなかった。ゼデキヤもそうでした。神様の言うことを聞かなかったわけですね。そうやって、ヨシアが殺されてか、戦死してからわずか20、まあ、正確には22年ちょっとですけれども、まあ、20年そこそこでユダの国は完全に滅ぼされてしまうんです。その間エレミアはずっと同じことを言い続けるわけです。もうダメだよダメだよ、この国は滅びるから滅びるからって。でも誰もエレミアのことを、そうだエレミアの言う通りだなんていう人はいない、出てこないんです。むしろエレミアはこんなこと言っててもちっとも私の言うことを聞いてくれない、もう嫌だ嫌だというか、もう苦しいって気持ちが出てきますよね。それを今日実は15章は語っているところなんです。もうこんな辛い仕事ってないよって、ちょっとこう、ため息をついているのがこの15章なんです。ちょっと珍しいところです。で、例えばですね、10節。ああ、悲しいことだ。私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。あんなところにエレミアいるぞ。おいエレミア、お前なんでお前そんな不吉なこと言うんだ、縁起でもないこと言うんだ、バンバンってみんなにやっつけられるわけです。どこへ行っても、15節、主よあなたはご存知です、私を思い出し私を顧み私を追う者たちに復讐してください。私を追う者、エレミアどこだエレミアどこだって、もう彼指名手配みたいな感じで、あんな不吉なこと縁起でもないこと言うやつはもう捕まえて殺しちゃおうぜってみんなで言ってたんでしょう。その下の段の18節、 なぜ私の痛みはいつまでも続き、私の打ち傷は治らず癒えようとしないのでしょう。あなたは私にとって欺く者、当てにならない小川のようになられるのですか。これ心の痛みじゃなくて、本当に体に治らないほど深い傷をいっぱい彼は受けてたんだと思います。実際彼は考えられないようなやり方で牢屋に入れられて苦しめられることが何度もありました。それはまあその時また話しますけども、当然牢屋に入れられる前は鞭で打たれたり、いろいろな刑罰が伴うわけです。その痛みも治らない。それだけじゃなくて、その時に神様、どうして私のこと何にも助けてくれないわけです。こんなに憎まれて憎まれて言うことも聞かない、みんな本当に言うこと聞かないんです。実はエレミアっていうのは、バビロニア帝国によってエルサレムが滅ぼされるときに実は牢屋の中にいるんですね。だから巻き込まれて殺されることはなかったんですけども、その時ですね、エレミア連れ出されまして、その時もエレミアという預言者はバビロニア帝国でも有名でした。おい、エレミア、お前はいつもずっとイスラエルの国が滅びることを預言していた。お前は本当に正しくちゃんと神様のことを言ってたな。これからはお前は、自由の身にするから、好きなようにしたらいい。もしバビロニアに私たちと一緒に来るんだったら、あなたみたいな立派な人間は私の国で、それなりの地位につかせて立派な生活を与えるから、さあ一緒においでよって。エレミア断るんですよ。私はユダの残っている人たちと一緒にいます。彼らのために一緒に行きます。その結果どうなったか。彼はその後もその人たちに、もうバビロニア帝国に従って、いれば大丈夫だからって言ったのに、その人たちはエレミアの言うことを聞かないで、またクーデターを起こすわけです。で、結局、エレミアの言うことを全然聞かないために彼らは、エジプトへ逃げていかなきゃいけない。そして、その時にエレミアも無理やり連れていかれるんです、一緒に。お前も来いって言って。最後までですよ。エレミア、報われないというか。ずっとです。悲劇の預言者とかもなんかいろいろとそういう形容詞でこの人言われますけれども、本当に彼の人生でいいところがあんまりないんです。私たちもですね、今日は一つもいいことがなかったってね、よく言うじゃない、今週はなんかもう本当に最悪みたいな感じで言うじゃないですか。エレミア一生というか、もうその証明を受けて立ってからですよ、ずっといいことないです。なんかウキウキするような話が出てこないんです、エレミアの中で。そういう意味ではイザヤ書は良かったんですけどね。だからもうそんなに苦しいんだったらやめればいいじゃないかと私なんか思います。本当に私がもしエレミアのところにいたらね、もうそろそろいいんじゃないって。だってあなた何にも悪くないよ、そこまでやんなくてもいいんじゃないのと思いますね。ところがエレミアはあれだけ悪い思いをしているにもかかわらずですよ、僕はもうこんなのやめたなんて一言も言ったことがないんです。だいたい使命感だけでこれだけのことはできないと思います。それはエレミアは使命感があったから、この中にもちょっと15章の中にも使命感につながるものはいっぱいあるんです。神様の怒りを自分も感じたから立ち上がったとか、そういうところあるんですけど、そんなものは折れますよ。やっぱりこれだけなんかやっぱりですね、暴力って打たれるとものすごいダメージありますよね。今いろんな暴力の問題出ていますけれども、やっぱり殴られたことのない人はやっぱりちょっとは必要だなんていう人いますけれども、殴られたことのある人って絶対そんなこと言えないと思いますよ。どれだけ深い傷を残すかってことです。エレミアはもうそれをもう絶えず受けてきましたから、 もうそんな使命なんてもうどっか飛んでっちゃいます、私だったらもうこんなのやめと思ってね、もうどっか国外逃亡しますよ私は、もうどっかの島みたいなとこ行ってね。でもエレミアはなぜこれを続けられたんだろうか。で、実は15章は苦しい苦しいだけじゃなくて、実はそれでも頑張るぞというのが入ってるんです。今日は前置きはなかったですけど、そこが言いたいわけです。で、それは16節です。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。あなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。食べるっていうのは面白い表現だなと思うんですけど、これは要するに頭で理解して聖書を読むんじゃないってことです。体の中に、お腹の中に入れるように読む。まあ、あんまり詳しい説明いらないと思いますね。いろんな説明の仕方があると思うんですけども、今日のこの16節の中にある言葉を使って言い換えるならばですね、万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。まあ、これだっていろんな言い方があると思いますけれども、この二つをひっくるめて言うならば、それは、その聖書の言葉は、私に語られてるんだ。私に、今、語っていただいて、もらってるんだ。約束されてるんだ。他の人ではない。あの昔の人ではない。私なんだ。モーセじゃない。アブラハムじゃない。イサクじゃない。ヤコブじゃなくて、私に今、神様は話してくださってるんだ。もうエレミアの時代となりますと、もうほとんどの聖書の、旧約聖書のうちのですね、8割から9割はもう全部できています。まあ、8割までいいか、まあ、7割以上はできています。歴史もほとんどもう、旧約聖書の歴史の9割方はもうそこ、まあ、9はまあ8割ぐらいまでいっています。他の人ではない。私だ。私には語られてるんだって、そうやってエレミアは聖書を読んだんです。私たちも同じように手が届くようなことをエレミアはやってるだけなんです。あの人生のような人が、あのような人生を送る人が、楽しみがあり、心に喜びがある。何にも特別なことやってないんだなと思ってびっくりです。それだけと思うんですよ。ルカの福音書7章の1節からですね、百人隊長のお話が出てきます。イエス様のところにやってくる百人隊長の話、有名な話なので、聖書箇所は ルカの福音書7章、122ページですけれども、新約聖書の122ページですけれども、ローマの百人隊長といえば、かなりの地位の人です。県警のトップぐらいの人です。そのぐらいの人がですね、部下が病気で一人死にかけていた、とってもこの人は立派な人だったらしくて、で、その人がイエス様のところにお使いをお使わして、実は私の、部下が今病気で死にそうだ。なんとかしてほしいから、ぜひ私の、部下を治しに来てほしいと言ったときにイエス様は、じゃあ行きましょうということで行くわけです。ところがその途中でもう一回その百人隊長のお友達がやってきまして、イエス様、来てくださることありがたいんですけど、もうそこでまでで結構です。もうそこでいいですから。ただ来ないでいいですから、私の部下が病気が治るというその約束だけください。その言葉だけくださったらもうそれで結構です。みんなも、え？なんで？いやいや、私は、百人隊長として、たくさんの戦いを経験してきました。私の下には何百人の部下がいます。この部下に一言、突撃といえば、彼らは殺されても、殺されることが分かってても、 自分たちよりも強い相手であっても、自分たちよりも殺傷能力の高い兵器を持っていることが分かっていても、彼らは引くことはせず前へ進んでいっていきます。私の一言で今までも何百人の人たちが死んでいきました。私の言葉はそれだけローマ帝国によって権威が与えられているんです。でもこの私の言葉でこの病気を治すことはできません。でもイエス様、あなたのお言葉はただのいい言葉ではありません。ただのいい話を聞いたなという言葉ではない。あなたの言葉は語られたら、あの兵士たちが突撃する以上の実現させる力があります。そういう権威があることが分かって、権威とはそういうものです。だから病気にあなたが命じればその病気は治されます。だからもうその言葉だけでいいです。イエス様はびっくりしました。こんな信仰というものを私は今まで見たことも聞いたこともない。イスラエルの歴史の中でもこんな人はいない。すごい言葉ですよ。アブラハム、イサクを、モーセ、みんなひっくるめて、イスラエルの歴史の中でこんな人は見たことがないってイエス様は言うんです。当然その人は治ってました。しもべは治ってました。どうして百人隊長こんなことができたんだろう。百人隊長というのは占領軍ですから、当然その自分が占領している地域でユダヤ人たちがどんな宗教をやっているのか、どんな考え方をしているのか徹底的にリサーチしています。そしてしかもその中で大きな 人々がいっぱい集まる集団がある。なんだあれは。あれはナザレのイエスという男が何か教えています。病気も治しているそうです。そうするとそれは当然そんなことがこれからローマに反抗するのかどうかということを調べなければなりませんから、いろんな人たちが使わされていくはずです。そして百人隊長のところに報告が来る。おそらく百人隊長はその話を部下からどんどん来るイエス様の話を、おそらくものすごい精度で彼は情報を得てたと思うんです。ローマで高い教養を収めてきたこの隊長は、そんな教え、そんな言葉、そんな考え方、ローマで勉強したことがない、聞いたこともない。すごいなって彼は思ったんじゃないか。そして彼は、その通りにしてみよう。これはもしかすると私に語られてるんじゃないか。私のこの人生に語られてるんじゃないかと思って彼は生きてきたんじゃないかと思うんです。彼はあの町の人たちからものすごく人気があったんです。イエス様に、その病気を治してくださいと頼みに行ったときに、実はユダヤ人の長老さんたちが集まってきて、ぜひ助けてあげてください。この人は立派な人、私たちはもうこの人からいっぱいいいことをしてもらってるんです。ぜひ私たちも恩返しをしたいから何とかしてください。頼んでるんです。百人隊長がそういうことができるというのはなかなか難しいと思います。でも、おそらく百人隊長はイエス様の言葉を聞いて、その言葉に生きていくと、本当に人生は変わっていくんだ。仕事はうまくいくようになる。部下たちがこんなにも信頼して私についてくるようになる。そして自分が治めている町がこんなにもうまく治められるようになっていく。百人隊長って反乱がもし起きたら大変なことが起きる、罰、ペナルティが来ます。でもそうじゃないです。はい、イエス様の言葉って素晴らしいな。聖書を自分の言葉として読み続けていったときに、それがずっと彼を支えてきた。そしてここぞというときに、彼に勇気を与え、普通だったら手を置いてぐっと祈ってほしいというところで、言葉だけで結構ですというところまで確信を与えたんです。 エレミアに戻って考えてみても、あんなにうまくいかないことのばかりの、あんなにうまくいかないことばかりの中でなお自分の使命を捨てなかったのは、彼の中に楽しみと喜びというものがあったからです。それは毎日彼が聖書を読みながら、これは私のために語られてるんだって聞いたからです。そしてそのことが、あの百人隊長だけでなく、エレミアのあの苦難の歴史をずっと支え続けていった元にあったんじゃないかと思うんです。私に語られてるんだ、アブラハム、イサク、ヤコブ、いや私なんだ、ペテロじゃなくて私に語られてる、パウロじゃなくて私に語られてる、今のこの私ですよ。もういっぱいいっぱいでどうしたらいいかわからないこの私に語られている。クリスチャン の生活の中でディボーションという言葉があります。ディボーション、ディボーションってよく言います。大変特殊な言葉ですけれども、ディボートという動詞は、こう、なんて、熱中するとかそういう意味です。それをディボーションという言葉で、最初私も何のことか意味がわからなかったんですけれども、それは端的に言えば聖書を読むということなんです。で、聖書を読むんですけれども、その時に、その聖書を研究して読むんじゃなくて、頭で読むんじゃなくて、食べるように読む。私に語られてるんだと思って読む。それがディボーションです。で、それをメモする人もいれば、いろいろなものを使って読む人もいる。いろいろなやり方がありますけれども、要するに、聖書を自分のに、神様はこの聖書から私に語られてる。約束されていると信じて読み続ける。読む瞬間、読むところをディボーション。そういう積み重ね。食べるっていうのはいい表現だなと思うんですね。頭で理解するだけだったら、みんなで一緒に一つの話を聞いてみんなで、ああそうかそうかと思えばいいんですけど、食べるともなったら私の分ってあるじゃないですか。作る側もあなたに食べてほしいとか、おいしいと思ってほしいと思って料理をするわけです。どんな人でもまずいと思わせて食べる人な、作る人なんかいないでしょう。ほらまずかったでしょうみたいなね。そんな人はいないですよ。やっぱり美味しいと思ってほしいわけです。神様美味しいと思ってほしいから、毎日毎日聖書を私たちの手の届くところに置いている。取り分けても、それでも私が食べる分ですよ。そんなたくさん食べなくたっていいんです。もう。頑張って、なんとかいっぱい読もうなんて思って、なんかもう、読んだけど何も残らなかったみたいな。まあそれでも、そういう読み方もありますけれども、でも自分が今日お腹いっぱいになるためにどうしたらいいか。ね、朝ごはんでもいいし、まあ何でもいいですけれども、とにかく美味しいご飯を食べるように聖書を読む。それがエレミアを支えたように、私たちも同じように、支えられて、ここぞという時に、それは大きな力を発揮するんだろうなって思います。じゃあ、私に語られている、たったそれだけのことを思いながら、聖書を読んでいくことを、また始めていきたいな、続けていきたいなっていうふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私はあなたの御言葉を見つけ出しました。私たちはエレミアほどではなくても、でも、それぞれにいっぱいいっぱいのものを抱えております。そういう中で本当に、何もいいところがない、何の取り柄もないと思うような毎日であろうという時もありますが、でも、もう一度このエレミアの生涯に、私たちも自分を重ねて、読み、一緒にエレミアのように私に語られた御言葉を食べるように、そしてそれがどんなふうに私たちのうちに力となって働いていくのか、 仕事も勉強も人間関係も、どうぞこの聖書の言葉を聖神様からの私の今日の約束として言葉として読んで、家を出る家の中でまた使わされていく場所に私たちが足を踏み出していくことができますように導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。
アーメン。